13章10節から19節までです。新約聖書第2版の方は130ページ、第3版の方は142ページをお開きください。では、拝読いたします。イエスは安息日に ある街道を教えておられた。すると、そこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いていて良い日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日にはいけないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日は牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って話を巻いたところ、成長して木になり、庭に巻いたところ成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。アーメン。それではアブラハムの娘のやつという兄弟で、その小沢牧師にメッセージを取り付いていただきます。
父なる神様、主の日の朝、私たちは御前に招かれ、今あなたを礼拝することが許され、ここに座っております。さまざまな思いが心の内に渦巻いておりますけれども、あなたご自身がお一人お一人を顧みてくださり、一人一人の心の内にあるものをご覧になってくださり、あなたがお語りくださいます。御言葉をもって私たちを励まし強めてください。この時あなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今開いている箇所で、街道管理者と呼ばれる人が出てきております。でこの街道管理者は、14節で働いて良い日は6日です。その間に来て治してもらうが良い。安息日はいけないのですと言っております。何か安息日のことでこの人は怒っているようであります。で聖書にはしばしばこの安息日という言葉が出てまいります。すでに知っておられる方もいるかもしれませんが、まず今日はその安息日というところから入ってまいります。初めて聞くという方ももしかしているかもしれませんので、そこから確認します。 で、安息日という言葉は私たちの日常の生活では、まあ、教会では使うかもしれませんが、外で使うことはほとんどありません。ところが意外なところで私たちの生活に深く関係しております。安息日というのは、まあ、言葉の通りにお休みする日であります。で、このお休みする日ということに関して言えば、世の中では例外は少しはありますけれども、学校や会社は通常日曜日はお休みといたします。まあ、生まれた時からそういうことになってますから当たり前のことに感じますけれども、実は日本で日曜日に仕事をお休みするというふうになったのは明治になってからと、調べますとそうなっているらしいです。なぜそうなったかといいますと、それまでは日本式の休み方があったようですが、やはり外国の習慣に合わせないと、いろいろと不都合が生じてきたということがあって、まあ、それで日曜日をお休みするという法律を作ったんだそうです。ではなぜ、その日曜日を休みにするのか、その、起源はどこにあるのかと遡ってまいりますと、モーセが記した申命記にたどり着きます。申命記の皆さんの集法にもアウトラインのところに載せましたが、申命記の5章12節から14節、ここにその、安息日、まあ、今で言えば日曜日ですけれども、日曜日に休むという根拠が記されております。ちょっと長いんですけれども、その申命記の5章12節から14節を読みいたします。安息日を守ってこれを聖なる日とせよ。あなたの神主が命じられた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目にはあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘も、あなたの男奴隷や女奴隷も、あなたの牛ロバ、あなたのどんな家畜も、またあなたの町囲みのうちにいる在留異国人も、そうすればあなたの男奴隷も女奴隷もあなたと同じように休むことができる。まあ、この箇所が根拠です。でこれは、モーセが語ったというのではなくて、神様がモーセを通して、イスラエルに命じた、まあ、十の戒めというのがありますが、そのうちの4番目に出てくる戒めです。まあ、信仰があってもなくても、日曜日はお休みする日であると世の人たちは考えておりますが、聖書のことは全然聞いたことはないと言っても、多くの人たちは実はこの、聖書に書かれている通りの生活をしていたんです。ですので聖書の影響力は決して小さくはない、いやむしろ知らないところで実は大きな影響を与えているということがここでわかります。さてその安息日には休むんだ、当たり前のことではありますけれども、そういうことはまず確認されましたが、ではどうしてこの街道管理者は怒っているんでしょうか。街道管理者というのは文字通りに街道を管理する人であります。まあ、管理するといってもただの管理人というよりも、もう少しこの礼拝の手順とかいろいろなことを指揮するするような立場にあったそうです。ですから町の中ではやはり何でしょうね、有名人っていうんでしょうか、こうやはり尊敬される立場にあった人だと思います。ユダヤ教の指導者でもあります。その街道管理者が安息日に病気を治してはいけないというふうに言っているんです。まあ、これを読んでですね、誰だって、本当にそうなんですかと驚くと思うんですね。例えば日曜日は大抵病院はお休みですね。でそういう時に限って子供が熱を出す、 で、空いてるところといって救急病院に、駆け込んでいった、まあ、そういう経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。ところがこの回答管理者の言い分に立ちますと、日曜日には病気を治してはいけない、つまり病院に行っちゃいけない、聖書では日曜日は何もしちゃいけないのか、病気さえ治せないのかと言われているのか、まあ、誰だって引っかかると思うんですね。もし本当にそうならば、もうキリスト教なんかやめたくなると私は思いますけども、でも2000年前イスラエルでは堂々とこのことが言われていたんです。日曜日には病気を治しちゃいけない、まあ、街道管理者が言っているように、それ以外の6日間なら大、いいから、それ以外の日にもう一度出直してきなさい、そういう言い方なんです。まあ、どうしてこんなことがまかり通るのか、何もこれは街道管理者が勝手に言っていることではなくって、この街道管理者あるいは立法学者と呼ばれる人たちもですけれども、彼らも実は聖書の御言葉を根拠としておりました。今読んだこの申命記の安息日の立法を彼らはかざしてですね、これが根拠だぞ、だってここに書いてるじゃないか、安息日は何もしていけない、休みなさい、どんな仕事もしてはならないと書いてあるんですね。どんな仕事もしてはならない、つまり病気を治すということは働くということなんだ、働くということは仕事なんだから、やっぱりこの立法に照らし合わせれば安息日には病気を治すということはやっちゃいけない、聖書に書いてあるじゃないか、これが彼ら の, 論法であります。まあ、確かに言われてみればですね、お医者さんは患者さんを診察して、その、それをの何ですかね、に対してお金をいただく、報酬をいただくという、システムになっておりますので、確かに労働であります、働いております。まあ、このところではお医者さんというんでしょうか、病気を治すということがいいのか悪いのか、日曜日に安息日にとありますけれども、他にもたくさんありますね。安息日っていうか日曜日に働いている人たち、まあ、最も必要なものといったら例えば消防士さんとか救急車 の, 方々、救命士の方、あるいは警察の方々、あるいは今日皆さんは公共交通機関でやってきた方もいらっしゃるでしょう。そのような人たちもは安息日、まあ、日曜日でも働いておりますが、聖書に安息日にはどんな仕事もしてはならないと書かれている、それを厳格に守らなきゃいけない、もしそれを破ったならばその人は神に対して大きな罪を犯すことになるということですから、私たちは、お金を払ってバスに乗ってきた、地下鉄に乗ってきた、で私たちは安息日守ってますよって言うけれども、働いている人たちはどうなんですかという非常に大きな矛盾を生じることになります。自分たちは立法を守っているけれども、でも働いている人たちのおかげで私たちは生活をしているわけです。まあ、そんなふうにいろんな疑問が出てくる箇所でありますが、まあ、結論から言えばですね、まあ、当然なことなんですが、街道管理者の言い分は全く間違っているんです。イエス様はこの街道に来ておりました。18年間腰が曲がって、まあ、不自由な非常に不自由な生活を強いられていた一人の女性を癒されます。安息日にそれを行いました。さて、街道管理者はそれを見てもう激怒しておりますけれども、安息日のあの決まりとこのイエス様がやっていることとはどう関係するんでしょうか。イエス様はこの立法のことから何にも関係ない、そんなの関係ありませんよと言って無視したのか、 あるいはイエス様はこの安息日に仕事をしてはならないということの例外であるのか、まあ、いろんなことをこう想像してしまいますけれども、神ご自身が新命記で安息日にはどんな仕事もしてはならないと言われたのならば、イエス様は確かにその通りにされる方なんです。まあ、一体どういうことであるのか、少しずつ見てまいります。今日の箇所の中でイエス様の言葉のところに目を留めていきます。15、16節をお読みいたします。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。この言葉からですね、この律法学者や街道管理者の人たちは、安息日ではあっても牛やロバを小屋から連れ出して水飲み場に連れて行って水を飲ませるということは許していたようになります。つまりどんな仕事もしてはならないとは、まあ、確かに律法には書いてあるけど、やっぱりでも牛やロバに水飲ませないと死んじゃうから、水飲み場に連れて行くのはそれはまあ良いということにいたしましょうと、まあ、彼らは考えておりました。イエス様はその言葉を、その彼らの考え方を取り上げまして、15節で、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどきと言っております。で、この、イエス様の言葉というのは本当によく考えられているんです。どこが考えられているかと言いますと、今、この安息日に牛やロバを小屋からほどきって言っておりますけれども、続く16節で後半ですけれども、安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。この束縛を解くということが、先ほどの牛やロバをほどいて小屋からほどいてというのと、束縛を解くというのと同じ言葉を使っております。同じ言葉、日本語では別々に訳しておりますけれども、もともとの言葉は同じ言葉なんです。イエス様は何を言いたいのか、こう言いたいんです。あなた方は安息日であっても牛やロバをつないでいる縄を解いて水を飲ませに連れて行くではありませんか。それなのにどうしてアブラハムの娘は安息日に束縛を解いていけないのですか。アブラハムの娘は牛やロバよりも粗末に扱ってよいということなのですか。牛やロバは水を飲ませないと死んでしまうから安息日でも水は飲ませていいと言いながら、一方の人間の側はどうなんですか。病気で苦しんでいるのに明日来いということは一体どういうことなんだというふうな言い方です。アブラハムの娘とは誰か、まあ、このことは後で触れますけれども、とにかく人間は牛やロバ以上に大切な存在ではないか。イエスもそれを言おうとしております。別に何か特殊なことを言っているわけじゃない、実に当たり前なことを言っております。ですから私たちは安心していいわけですね。日曜日であろうと、その日が安息日であろうとも、子供が熱を出したなら病院に行くのは当たり前、子供のことを心配する親は当然病院に連れて行きたいと思うのは当たり前のことなんです。 そもそも神様はどうしてあの新命記で安息日のこの立法を与えたんでしょうか。どんな仕事もしてはならない、それは人々を縛って不自由にするために語ったのではありません。むしろその反対で、安息日は私たちの重荷を軽くするために設けられた、それが最初の、目的であります。ところがその後になってから、立法学者や街道管理者のような人たちがこの立法のを読んで、いやこれはこれだけじゃちょっと分かりにくいから、もっと分かりやすいようにやりましょうということで、安息日に何をやってよいのか、何をやっちゃいけないのかという細々な規定を彼らが作り上げたんです。その結果、安息日には人を治しちゃいけないということになってしまった。そもそもの神様が安息の日の立法を与えた時の趣旨と全く正反対のことをやり始めたんです。ですから主は言われるわけです。偽善者たち、偽善者たち、あなた方は立法を正しく守っている、神の前に私たちは正しいのだと言っているけれども、あなた方がやっていることは神様に逆らっていることになる。正しいと言いながらやっていることは正反対のことをやっている。だから偽善者たちと真正面から言われてしまいました。私たちこの箇所をですね、今こう冷静に読んでおります。で、当時の立法学者や街道管理者たちがこういうことを大真面目にこう語っていた、そして人々をこれで指導していたということを、私たちはこれで読んでですね、なんと彼らはバカバカしいことをやっているんだろうかと思います。素直にそう思いますね。なんでこんなことやってるんだ。しかしこれは決して他人事じゃないと思うんです。笑い話でもない。実は私たちも同じことをする可能性があるんだということだと思います。そもそも神様がこのような目的で語ってくださったという、その目的と正反対のことをし始めるということをやろうとするんだと思います。なんで間違ってしまうのか、なんで正反対のことを言い始めていくのか、信仰が弱いからということではないです。いや、むしろ彼らは私たちこそ信仰深いのだと思っていたんです。街道管理者も立法学者たちも聖書のことを正しく守るべきだと、彼らは熱心に聖書を読み調べ、そしてこのように言い始めています。聖書を正しく守っていく、その熱心が実はある時間違いを引き起こす危険をはらんでいる。実に何て言うんでしょうか、皮肉な話だと思うんです。決してこの街道管理者、立法学者たちは人事ではない。私たちも同じことをする可能性があるのだ、そのことをわきまえたいと思います。さて、では安息日とはどんな日のことなのか。イエス様は安息日とはどういう日であるのか、今日のところからいろいろなことを教えてくださっております。今日は3つ挙げることができると思います。1つ目は、アブラハムの娘という言い方にあります。アブラハムの娘、いきなり出てきましてですね、あれ、この人はアブラハムの子孫なんだろうか。例えば血がつながっていて、先祖をたどっていったら、アブラハムというそういう家系のもとに生まれた人なのかなと思うかもしれませんが、 まあ、もしかしてそれもあるかもしれませんけれども、というよりもこの血がつながっているとかつながっていないとかそういう意味ではないです、というのはこれは神様の約束と関係しているんです。どんな約束かと言いますと、かつてアブラハムが神様に語ってくださったところに遡っています。これも皆さんの修法のアウトラインに載せておりますが、アブラハムが、そのカナンの地に来たのはいいけれども自分には子孫が生まれない、子孫ができない、子供が生まれないということで非常に悩んでいた時のことであります。つまり自分の子孫はもう絶えてしまう、自分で終わりじゃないかと悩んでいた時に、神様はアブラハムを天幕の中から連れ出して、さあ天を見上げなさいと言われた。その創世記15章5節の箇所であります。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、あなたの子孫はこのようになる。自分は高齢で妻のサラももう子供を産めない状態になっている、もうダメだ、自分はもう終わりだというように思っていた時に、神様はあなたの子孫はこのようになる、星の数ほど数えきれないほどにあなたの子孫は増え広がるのだと約束してくださったんです。まあ、次の箇所は書いておりませんけど、この後アブラハムはこの神様の約束を信じて義とされたと書かれています。義とされたというのはその時アブラハムは確実に救われていったということになります。でこの星の数ほどに増え広がるアブラハムの子孫でありますけれども、これは血がつながったあなたの子孫ということもあるかもしれませんけど、もっと広い意味があります。国籍とか肌の色とか、文化とか言語とかそんなものは関係ない。とにかく神の救いをいただいたものがアブラハムの子孫である。最初ユダヤ人たちはまさかこの神様の救いがイスラエル以外、ユダヤ人以外、本当のアブラハムの血が流れているユダヤ人以外には与えられないのだと思っていたんですけれども、でも新約聖書の時になって分かったんですね。あ、この約束は異邦人にも与えられているのだ。今日の箇所では18年間病んでいった病気を癒していただいた女性、その女性がアブラハムの娘となりました。人が救われる日、それが安息日です。私たちも血のつながりから言いますとアブラハムとは何のつながりもありませんが、しかしある時神様に救われて義とされた時に、私たちはアブラハムの娘、あるいはアブラハムの息子と呼ばれるようになりました。それが安息日の一つ目の意味でありますが、続いて二つ目にありますと、先ほど少し触れましたが、イエス様は16節で安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですかと言われました。その束縛から解かれていく、実はそれと同じようなことをもう一箇所で語っております。ちょっと戻りますけれども、12節ですね。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言った。このあなたの病気は癒されましたという言い方ですが、直訳いたしますと、あなたは病気から解放されましたと書いてあります。 あなたは病気から解放されました。あるいは病気って書いてますけれども、もっと言いますと、あなたは あなたの弱いところはあなたから取り去られましたと書いてあるんです。あなたの弱いところはあなたから取り去られました。この女性は18年間その弱いところを抱え続けなければなりませんでした。そのことでずっと苦しんでいました。表から見ますと、目で見る形で言えば腰が曲がって全然伸ばすことができない、まあ、ある種の病気だと言われてますけれども、その病気がどこから来るか、それは元をたどっていけば罪から来るわけですね。その罪から解き放たれていた、あなたの罪は取り去られましたとイエス様言ってくださった日、それが安息日であります。むしろ安息日は何もしちゃいけない、黙っていなさいというふうに最初は見えましたけれども、 そんな消極的な話じゃない。安息日というのは私たちを束縛しているものからと解放されて自由になっていく日なんです。そのことが安息日の2つ目の意味となります。そして安息日の3つ目の意味でありますけれども、それは神の国というのと関係しております。イエス様はこの出来事があったすぐ後で例え話というんですか、例えを話してくださっております。19節で神の国はどういうものか、それはからし種のようなものだと言われました。からし種、実物をご覧になった方もいるかもしれません。私も ある方がイスラエルに行ってきて、でしょうか、小さな小瓶に入れたからし種というのを見せていただいたことがありますが、本当に最初私ごま粒のようなものかなと思ったんですけど、あんなもんじゃない、もっと小さいですね。本当にふっとこう息を吹きかければ飛んでいってしまって、どこに何があるかわからなくなるくらい小さな、そして軽い、本当に風で吹き飛ばされるような小さな種でありました。そういうからし種を取り上げまして、それを庭に植えます。こんなものから出てくるんだから大したことないだろう、小さな芽が出てそれで終わりだろうかと思っていましたならば、やがて成長していって鳥が巣を作るくらいにまで大きくなる。まあからし種っていうのはそういうものらしいですけれども、それを知らない人はですね、こんな小さなものからそんな大きなものがなるはずはないと全然思えないんですね。想像できませんけれど、神の国というのはそのからし種と似ているんだと言います。最初は小さく、こんなものが どういう力を持つんだ、どんな影響力があるんだ、これじゃ大したことないでしょ、私が救われようが、ここに教会があるけれども小さな力しかない、私が救われたって世の中が変わるはずはないと、まあ、大体思うわけです。まあ、最初はそれでも嬉しく、救われたことが嬉しくて、自分の救いのことをこう証し、周りの人に証ししたりして教会に連れて行きたいなと思ったりするという熱心は最初は少しありますけれども、だんだんそれが冷めていって、なんとなく自分はもう何もできないなと、こう感じるようになってしまいますか。そんなふうにしてどこかで私たちは教会に今日来ているけれども、多くの人たちは教会に行かないで、今日どこかに行って、私たちは本当にこの世界では少数のグループに入る、私たちが世の中を変えるということはほとんど無理である、なんとなくそこでこう諦めている。 特に日本ではクリスチャンの人口は 1% にも満たないと言われているんですね。しかし神様は何と言われたんでしょうか。私たちはこのイエス様から直接招かれまして、声をかけられました。あなたはアブラハムの息子ですよ、あなたはアブラハムの娘ですよと言われました。その時から私たちはこの神様の国に招かれていく約束をいただきましたが、それは小さなからし種のようなものであったかもしれません。今もそう思っているかもしれません。けれども、私たちに与えられたこの神の国は、どんどんどんどんどんどん大きくなって成長していくのだと言われます。最初には全く想像もできなかったくらい、あの鳥が枝に巣を作るくらいの大きさになるのだと言います。ということは、私たちの目には、私たちが救われたということはからし種のように思えるかもしれませんけれども、決してそんなことで何か自分は何もできないと落胆する必要はない。どんどん大きくなっていくってもう約束があるんです。まあでもそう言われてもですね、なかなか信じられないですね。このどんどん大きくなっていく、そうか、私たちは頑張ってこの神様の国を大きくするために私たちは働かなきゃいけないんだと、まあ、まずはそう考える人ですね。そうじゃなかったら何もしないのにこの神の国が成長するなんてそんなことありえない。しかし誰が神の国を大きくするんでしょうか。私たちはそもそもからし種のようなものなんです。からし種が頑張って神の国を大きくしていくんでしょうか。主がこの神の国を成長させてくださいます。今日の箇所で言いたいこと、イエス様が間違っちゃいけないよと言いたいこと、そこで私たちはこう簡単にすり替えてしまうんですけれども、よく今日の箇所を読んでいただきたいんですね。街道管理者や律法学者たちは努力しなければ神の国は大きくなれないのだと考えました。でもイエス様はそれは偽善であると言いました。頑張らなきゃいけないという思いから解放してくださったのは主なんです。いやいや、やっぱり私たちは頑張らないと神の国は大きくならないと、それでも思うでしょうか。それでもまだまだ力は、私たちは頑張らなきゃいけない、不十分なんだと思うでしょうか。ということは、私たちはどこかでイエス様の十字架は不十分であると言っていることにならないでしょうか。そんなことは絶対ないはずです。イエス様の十字架は、その十字架で私たちには十分な恵みなんです。それ以上私たちが付け加えたり頑張ってそこに何かをやらないといけないということは絶対にありません。イエス様の十字架の恵みはどこに注がれていきますか。今日救われたのは誰ですか。どんな女性でしたか。頑張って救いを求めた人が救われましたか。きちんと律法を守っていましたと自信を持っていた女性が救われましたか。そうではない。18年間腰が曲がり、その体の不自由さから苦しんでいた女性に恵みが注がれました。この女性は何もできなかったんです。ほとんど自分ではどうすることもできない、その束縛の中に閉じ込められていた。 そういう人が救われていきます。何もできないと悲しむ者が救われました。さて最後に、イエス様は安息日の律法を破ったのか、それともあのモーセの律法はもう無効ですよ、ないですよ、もうあれは守らなくていいですよというふうに廃止したのか、そのことを最後に確認いたします。安息日の律法が与えられたのは人間の側であります。今見てきた通りに、その安息日は私たちが心から安らぐことができる日として与えられました。すべての罪から、すべての束縛から解放される日が安息日であります。その安息日に私たちを招くために主は働き続けております。確かに街道管理者が言うように、安息日に主は働いたんです。仕事をしたんです。街道管理者の目にはそれは立法に違反する行為である、神に逆らう行為であると怒り始めるくらいのことでした。主はこの安息日に招くために働きます。ご自身は安息日であっても働き続けます。まあ、神様ですから、この安息日の対象にはならないということでは、確かにこの方は病気を治したとしても罪を犯したということではありません。けれども街道管理者、律法学者たちはこのイエス様のやることを見まして怒りを増していきます。このことをきっかけに、いやこれからもそうですけど、今日の歌詞もそうですけども、こういうことをイエス様は積み重ねていって、やがて十字架に追いやられていきます。ご自分がイスラエルの民に与えた律法をによって、この人は、この方は、イエス様は十字架に逆に追いやられていくんです。でもそのことをイエス様は避けようとはいたしません。病んでいる、苦しむ者、悲しむ者を救うために、安息日であろうが何であろうが、その日こそやるべき日である。主は一人一人の罪を抱え十字架に向かい続けます。私たちは今日安息日に主を礼拝しておりますけれども、完全な安息に入っているわけではありません。やがて完全な安息の日が神の国として私たちに与えられていく。そのために今日も主が私たちと働いてくださっております。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたの御言葉を信じ救われ、あなたはアブラハムの娘である、あなたはアブラハムの息子であると言われたものであります。あなたの御言葉を読み、それを守らなければと思うときに、どこかで私が何かをしなければまだ足りないのではないか、こんな怠けていたら救いを失ってしまうのではないか、何か神様の罰が落ちてくるのではないか、そんなふうに怯えて自分から 救いを獲得するために頑張っていこうとする。安息に入れられたはずなのに、その安息を捨てていくような、そんな弱い私たちがどこかにいるような気がいたします。主よ、あなたの与えてくださった神の国は、私たちの力ではなくて、あなたの十字架の力によって、どんどんどんどん成長していくのだ。そのことを信じていいのだ、とあなたは語ってくださいます。私たちが本当の安息に入るために、あなたが今日も休まずに働いてくださっている、苦しみを追い続けてくださっている、その働きに感謝いたします。私たちはその約束を信じて、今日あなたの御前で安らぎたいと思います。心の内に重荷がある方もいるでしょう。不安や恐れを抱えている方もいるでしょう。主よ、どうかその一つ一つを背負ってください。私たちを束縛から解き放してくださいますよ。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。